世の中全部種にしよう。種ラジ。
どうも、オレンジです。
いやー、今年は、花粉症デビューすんのかな？なんか怖いな。なんかマスクしてるとそういうのわかんなく、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。よろしくお願
い
します。
いや、ちょっと不安ですよ。なんか、マスクずっとしてるじゃん最近。
はいはい。
あとさ、なんか花粉症との向き合い方が自然と変わってるじゃないですか。僕花粉症じゃないんですけど、うんうんうん、なんかちょっと花粉の方が、うんうん、マスクしてるとあいつちょっとあれだな、弱そうだな、来てやれみたいな感じでこうなんか責められるんじゃないかと思って不安になってるんですけど、
うん、ごめんなさい、ポンさんの中で花粉はどういう形をしているんですか？
いや、なんつうの、顔がついてる、トゲトゲに顔がついたらほぼコロナウイルスに近いんですけどイメージの中ではね。
それでいいですか？それはちょっとなんか違うものな感じしますけどね、う
ん、すいませんでした。はい、ちゅうことでちょっとね、街をいろいろと歩いていて思ったことなんですが、今回は、
はいはい、
イベント辻散歩ということで、いくつかイベントをね、行きましたんで、それをちょっとまとめて喋ってみようかなということで、話をしていきたいなというふうに思ってます。で、はい、今回は、ですね、早稲田大学文化構想学部の展示で、試みる者たちという、うん、これは実際にスペースを借りてやるイベントが行われてまして、まあ、展示かな、
うん、
はい。っていうのと、あとね、写真展でですね、2011から2020の三陸福島東京っていう、まあ、場所での、なんていうのかな、ポートレートっていうんですかね、普通の人正面から撮るみたいな写真なんですけど、うん、これを、田代和智さんっていう人が撮ってて、まあ、それの写真っていうのをちょっと行ってきまして、
うんうん、
でさらに、うん、東京大空襲っていうのが3月の10日だったんですけども、
うん、
元号で言うと、元号で西暦で言うと1900何年なんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、その3月10日を記念して、うん、その写真展みたいな展示が、資料展かな、行われていたんですよ、うん、っていう、まあ、3つをちょっと見に行きましたんで、ちょっとそんな話をしたいなというふうに思います、
うんうん、
はい。で、まず、早稲田大学の試みる者たちという展示なんですけど、一応説明では、はい、ウイルスや距離、空気など見えない何かに心を配らなくてはならなくなった2020年、そんな見えないものに向き合うことをテーマに、早稲田大学文化構想学部クリエイティブメディア R&D ゼミの学生たちが挑んだということで、まあ、いくつかの作品が紹介されていまして、うん、これがなんかすごく、なんていうのかな、コンセプト展示みたいな感じのものなんですけど、
うん、
例えば、これが面白かったな。心臓音楽っていう展示で、うん、基本的にはね、VTR とか映像が流れてるんですよ。心臓が、うん、まあ、心臓って本当にこう、心の中の心臓ね、ちょっと赤い、管が出てるような、あの心臓が、メインビジョンにずっと出てるんですけど、それが、うん、それとあとドキドキっていうその心臓の、こう脈音みたいなのが流れつつ、いろんなこう、うん、モチーフに変化していくような感じなんですけど、これを実際にこう、人にインタビューをして、そのインタビューした人生をビジュアル化して、映像にするみたいな、そういう展示なんですよ。なので、これアンケートって書いてますかね。 あ、そうか。アンケートを送って孤独を話してくれた二人に協力をお願いしたということ。まあ、孤独が一応テーマだったみたいで、これいろいろ話を聞いて、うんうん、で、まあ、何、その、キーワードの中に、まあ、なんか友達っていう言葉出てきたなとか、なんかそういう風な中で、その、ビジュアルを作るっていう、なんかそういうインタビューが人生というものをビジュアル化するっていうのは、うん、面白いし、で、さらにこう、インタビューを受けた人がその映像を見て、なんていうかこう、自分の人生がちょっと肯定された気がするみたいなことを書いてあって、なんかそういうふうな感覚にもなるのかな。あの、インタビューのね、文章は割とこう、あの、人生における葛藤みたいなものとか、なんかちょっとやるせない気持ちみたいなエピソードとかも出てきたりするんですけど、まあなんかそういうふうな話なんかがあったりして。
うん、うん、
うん。あとはですね、これも面白かったな。孤独なぬいぐるみっていう、まあ、展示なんですけど、クマ、うんうん、さんが、クマのぬいぐるみが透明な箱の中に入れてあって、
うんうん、
で、それに対して話しかけると返事するんで話してみてくださいね、みたいな、そういう説明があって、うんうんうん、で、話しかけるとクマが喋ってくるんですけど、うん、これはもうまあいいのかな。ね、めちゃくちゃ喋るんですよ、その孤独なぬいぐるみが。
お
で、で、聞いてるの？ね、聞いてるの？どうせ聞いてないんでしょ？私の言うことなんて。どうせ私なんて誰も見てくんないしさ。どうせ私を遠くから見てバカにしてんでしょ？みたいな。なんかちょっと、いやいや、キレ気味な感じにもなっていったりするんですけど、まあ、ここでは、孤独を考えようとするとどうしても自意識が邪魔をします。ぬいぐるみを通じて客観的に孤独を見つめることで、孤独からセンチメンタルを引くと一体何が残るのかという、まあ、孤独について考えてみてはどうかっていうふうなことなんですけど、まあだからそれにまず参加することにちょっと、抵抗を感じつつも、ちょっと、まあ、喋んないとしょうがないから、何？どうしたの？とかって声をかけてる自分を、また自分もメタで見るみたいな感覚になったりとか、まあいろいろ展示がありまして、うんうん、まあちなみにこれ展示何があったかっていうのは、ウェブサイトに今まだ公開されてるので見ることできますので、見ていただければと思うんですけど、うんうん、まあね、2020年のことだけでなくてもいいんですけど、やっぱ人生について、まあ見つめ直すタイミングがやっぱり皆さんあると思うんですけど、それをこうどう共有するかというか、うん、だからあの時のあの記憶を、こんな感じだってよって説明するだけじゃなくて、そう、インスタレーションというか、一緒に体験することで、なんかその記憶を今化できるみたいな、なんかそういう風な展示だったんですよね。うん、まあちょっとこれやってみないとっていうのもあるんですけど、他にもなんかライブ配信で、自分で作ったこけしを燃やすみたいな、なんかそういうイベントがあったりだとか、あと、うん、何でもかんでも煮沸消毒するっていう風な企画があって、ぬいぐるみを煮沸消毒してみるとかね。まあでもほら、なんかお湯に沸かすことで、汚れが晴れるみたいな感覚ってあるじゃないですか。消毒の、まあ、代名詞というか。あんまないかな。まあまあ、そういうことで、ここには書いてあります。まあ、まあ、最近除菌がね、意識の中に上がってるんじゃないかっていう風な話ですることですけどね。まあ、みたいな展示。を行きまして、これ恵比寿で、でそれを経てですね、今度は写真展がありまして、先ほどの田代さんの展、写真展ですね、これがなんか目黒あたりで、そこまでまあちょっと歩いてみたんですけど、まあそれはいいんですが、で展示はそのコミュニケーションギャラリー普賢という、まあ1階が本屋さんで2階3階がまあギャラリーになってるところだったんですけど、そこでね、まあ肖像写真シリーズっていうことなんですよね。で、一つのブロックは東日本大震災後の2011年春から、まあ、春っていうかほぼ直後ですよね、それから2013年の春にかけてずっとそのまあ通われてて写真を撮っていらっしゃったということで、浜百合の頃にというシリーズでして、で、もう一つは2010年から2020年、まあ今、まあまさに最近までのオリンピック開会式予定日の前日まで 撮影された東京のシリーズということで、まあ、この写真を飾ってあると。で、この写真が結構、まあ、ある意味見やすい面もあって、その基本的な写真は、その地元におそらく住んでいらっしゃる方、まあ、そこに通っていらっしゃる方が、正面向いて、まあ、ポートレートですよ。全身写真が背景と一緒に写ってるっていう、まあ、そういう正面向く写真なわけですね。まあ、ハスに向かっている人とか振り返っている人とかもいるんですけど。で、その下に、その人たちとちょっと喋った、インタビューした、メモみたいなのが書かれていたりするんですよ。で、うん、これがね、まあ、手元に写真集があるんですけど、まあ、大量の人たちが写っているんですけど、なんていうのかな。本当にこれまあ、それっぽいこと言えば、この福島っていう風にくくるには、もうあまりにも自分の言葉の拙さを感じるぐらい、まあ多様というか全員違うんだっていうかさ、うん、まあ当然だけどね、
うんうんうん。
もちろんいろんな属性というかね、その作業員の方とか地元の漁師さんとかいろいろいらっしゃるんですけど、だけど、全部エピソードがあるから、これくくるなんてないないっていうことを、まあすごくシンプルに思わされるというか、まあそんな写真がいっぱい、だから一つ一つ見ていく、結構食い入るように見ちゃいまして。で、まあ一応ちょっと1枚目だけちょっと紹介しますね。多分これご自宅ですね。ご自宅の前の玄関のちょっと石段みたいなところに座ってらっしゃるお母さんのお写真なんですよね。これが2011年4月15日、うん、岩手県釜石市ですよね。自宅の2階に津波で流された方の遺体が挟まっていました。被災した方と会話し、撮影したのはこの方が初めてでした。瓦礫を前にしても、私はどこかテレビ映像のように感じていましたが、彼女のこの言葉で目の前の風景が突如、現実となって押し寄せてきました。うん。というところからまあ始まっていくんですけれど、まあまあね、そうかっていうのもありますし、もし自分がそこでシャッターを切るってどういうことなのかななんてことをちょっと思いながら、まあそうなんというか、多分このシャッターを取るモヤモヤも実は映っているような気すらしてですね、なんか単純なこの、うんうん記録の写真、まあ、無論記録も大事なんですけど、この人と向き合うことで、撮る側のことも実は見えてくるみたいなところもあって、ああ、これはちょっと面白いなということで、一応なんか相模原写真新人奨励賞受賞作品とか書いてますけど、まあ僕買っちゃいました、この写真集。ちょっと高かったですね。はい。
確かにね、
そして最後が、東京空襲資料展ということで、これ池袋の、演劇とかやってるとこあるじゃないですか。なんだっけあれ。でっかいところ。
演劇とかやってるところ。
東京芸術劇場か。
ああ、演劇のところですね。はい、はい、まさしく。
あそこで空襲関連。はいの資料とか写真パネルの展示やと証言記録映像の放映を行いますということだったんですね。で、これもさ、だからなんか僕は、まあ、ちょっと気になってたんです。3月11日は、まあ震災があって、先ほど三陸福島の写真展でしたけど、まあそこを中心にね、被害が大きかった10年目だったって話もありましたけど、でも、その前の日は東京大空襲で、まあ、こちらも大変に大きな問題を引き起こしてしまったわけなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、これもなんか紐を解きたいなとか、以前そういう、展示をやってる場所に行ったこともあったりしたんですけど、まあ、東京都で何かやってないかなということで行ったと探したところで、たまたまこれが見つかって、で、こうなんか都内で3カ所、会場があったりするんですけど、まあ、その中の、池袋の場所に行ってきたんですね。で、基本的には、まあ、当時、どんな風な苦労してきたかとか、なんだっけ、赤紙と言われるやつですよ。戦争に来なさいと言われてるものが実際にそこに展示してあったりだとか、あと配給ね、当時、まあ、飯を食べるためにこれを使って、こう、交換するみたいな形で、 なんか印鑑をしてもらうのかな、なんかそういうふうなものだとか。あと、摂州って言われてるやつかな。仏像みたいなものとか、なんか銅像みたいなものが、うん、戦争の、まあ、道具に使われる、まあ、弾とか兵器ってことですね。で、そのために、
うん、特に銅像ですからね。
その持ってかれちゃうみたいな、なんかそういうふうな様子が映っているものだとか、うん、そういうのがあって、あと当時の新聞みたいなものとかね、ありまして、いやー、そうかなるほどなーなんてことをちょっと思いながら、来てる方はね、やっぱり、俺より下の人はいなかった。まあ、2、3人いたけど、まあ、ほとんどはやっぱりこう、うんうん、僕が見たら先輩って言いたくなる人が結構、いらっしゃいましたかね。うんうん、そう。で、まあ、疎開をしている人たちの、様子、疎開先からの手紙みたいなものとか。ああいうのでもなんか結構克明に出せるんだなとすごい思いますけど、まあ本当になんかね、東京書いたらなんたらでみたいなこと書いてあったり。でもこの話って結構難しくて、東京大空襲っていうのは、3月ですから、卒業式のために田舎から戻ってきた人たちとかいるんだよね。
うん、
で、その戻ってきたタイミングで大空襲受けちゃったみたいな。そういうエピソードもありましても、ちょっとそこは詳しくは描かれてなかったですけども、そういうふうな話もあったりして、結構悩ましい話ではあるんですが、っていう展示もありつつ、あとあれですね、当時着てた、戦災にあって燃えちゃった洋服の切れ端とか、そういうふうなものを今どういうふうに保存してあるか、みたいな話があったりとか。で、最後に、この空襲を受けた時のことをインタビューしてる映像っていうのがありまして、それを、まあ、会場中で流していたんですよね。で、これ、オレンジさんにも前お話ししたかもしれませんけど、東京大空襲の証言ビデオっていうのは、330人分の証言ビデオを実は撮ってるんですよ、すでに。まあ、すでに、っていうか、まあ、今というか、ちょっと前って結構前なのかなに撮られていて。で、これが、今回9名分だけ紹介されたんですよね。ですから、まあ、この、東京新聞の記事によれば、残り321人は、公開されてない。で、これ、どういうことかっていうと、これ、東京都の平和記念館というのを作るという計画がもともとあったんだけど、これがなんかその、まあ、議会でちょっと揉めて、これがなんていうか、凍結状態になっちゃって。で、そのために集めたビデオとか、あと資料なんかも、そのまま、都内の倉庫にしまわれたままなんです。で、その多分一部が今回出てきたっていうことなのかななんてちょっと思うんですけど、だからまあね、資料自体はそうだし、映像なんかは、せっかくこう撮ったものを、なんか映画の監督の、渋谷信子さんという方がお撮りになられたものらしいんですけど、そういうふうなものがまあまあ今は施蔵されてるっていう状況なんですよね。で、まあ今回もスペース的には、まあ実際はね、そんなに広くはないんですよ。言うとさっきの写真展とかやってたところと差して変わらないぐらいの、本当、教室2部屋分ぐらいしかないみたいな。そういうところで、うん、いや、だから本当、今回の3つ展示ありましたけど、3つとも同じぐらいのサイズ。最後は東京都がやってるんですけど、まあこれも、まあそういうことですよね。まあでも、一個一個は面白いというか、その、まあ、時々思い返さなくっちゃな、ということで、空襲のこととか戦争のこととかを、まあ、思い返したな、という感じではありました。映像もね、やっぱりこう、なんつうの？かわい、悲しいとかかわいそうとかじゃなくて、やっぱ、あわあわと語る感じが、やっぱりよりこう、伝わってくるし、それはその生活の隣に存在してた、まあ、悲劇であったんだな、というふうに思ったりはしますよね。で、まあ、そんな三つを見てきたわけなんですけど、なんかね、こう、 たまたまだったんですけど、ちょっとこの今回はその記憶っていうものをどういうふうに扱うのかっていうふうなテーマがちょっとたまたま見えてきて、まあこの写真展ですよね。福島、三陸福島の写真展、田代さんの写真展、浜入のコロニーをベースにしたもんですけど、これはね、なんかその、シャッターを撮るっていうか、記録を撮ることのこの難しさっていうか、向き合うことの難しさみたいなことを、ちょっとなんかすごく感じたというか、今でもね、津波の映像はこれからちょっと、刺激の強い映像が流れますねっていう風なテロップが出たりしますけど、もちろんね、トラウマみたいなものを引き起こされる人もいるかもしれないし、そもそもそのシャッターを押してる場合じゃないと助けてあげなさいよみたいなことだってあるし、なんていうか記録残すことってすごく苦しいことで、これ戦争の話、さっき出ましたけど、じゃあ福島の時にそれ、例えば何？戦争じゃないや、福島の、震災のなんかこう遺跡となるようなものを、例えば船がすごく流されて沖の方にドーンと来たりとかしてて、それを残しましょうみたいな話があったんだけど、やっぱそれをやめてほしいって話で、それはまあ撤去されたりしてるんですよね。だからこう、記録を残すということの残す選択肢より残したくないって気持ちも割と強かったりするっていう中で、記憶をどうそこに残すかっていうこと、シャッターどうやって撮るかっていう、これの難しさがまず一個すごくあるなっていうふうにちょっと思って。で、さらに今回はその大空襲のね、まあ、展示があったんですけど、まあ何計画立ててから何十年経ってもそのまま死亡してあるみたいな状況とかを聞くと、こういうのって、だからね、今福島の件で10年経ちましたけど、まあ、福島、北陸、まあ全部ね、まあ千葉も水戸も茨城もそうですけど、こういうものをじゃあ何年後かにこうやってまとめて見れるような状況をどうやって作るのかっていうと、これは難しいし、そもそも残すってどこまで残せるのかなってちょっと思ったりして。で、さっきの戦争の話で言うと、戦争の時のさ、もう手紙とかさ、その、なんか着てたものとか全部残してあるわけ。なんとよく残せるんで、インタビューも撮ってるわけですよ。じゃあこれ、ちょっとずらして、じゃあ、その、震災の時の様子について、そうやってまとめたものっていうか、その割とこうシンプルな、記録集みたいなものが、まあ映像とかね、いっぱいドキュメンタリーとかあるから、そういう形になるのかもしれないんですけど、そういうふうなものを、どういうふうにしてこう、何、こう、わかりやすい場所というか、アーカイブにしていくかっていうと、うん、これまた結構難しいなとか、僕らがさ、映像見たいなと思ったら、YouTube 見ようかみたいな話にきっとなるよね。
うんうんうん、
なんとなく、ね、そう、
手軽な。
そうそう。だけど、これって多分さ、YouTube でもいいけど、やっぱその、なんつうのかな、プレーンな形で見るとか、保存するっていう風な枠組みもあった方がいいような気もするんですよね。だから、もしかしたら、その、震災のなんか記念展示館とか最近できて、そういうのが、もしくは役割を果たしているかもしれない。ちょっとその辺は気にはなるなと思うんだけど、まあ、ちょっとしたイデオロギー問題でそう揉める場合もあるなとか、じゃあコロナの記憶どうやって残すのかなとか、なんかそういうこととかもちょっと思ったり。で、さらに、じゃあ20年後、30年後残してみたときに、これとどう向き合えるのかっていうふうなことがちょっとまた思って、まあ、別に悪くはないけど、その、東京芸術劇場に来てるお客さんはやっぱり、おじっちゃんばっかり、なわけですよ。おばあちゃんばっかなわけですよ。全員そうだとは言い切らんけどね。うん、で、そうなってくると、これなんていうか、やっぱ古いことを、ああ、そうだったのねって感傷に浸りたいとか、浸れる、もしくは同時代の人は見れるけどっていうふうなことになったら、これは意味がない気がしてて。
うん、
これってさ、
うんうん、そうですね、
それこそ東日本大震災のことを、うん、阪神淡路大震災のことを知らない世代がいるみたいな話聞くじゃないですか。それは当たり前だよね。それは若く生まれりゃ知らないわけで。じゃあ、それをどうしていくのかっていうことを考えたら、それは当時の記録を取ることも難しいし、それを残すことも難しいけど、これが、 この記憶っていうのがあなたのものでもあるんだよっていうふうに伝えるための手法っていうのがやっぱ必要で、で、その時に、その、うん、まあ、冒頭見た、その、心見る者たち。この、なんというか、みんなが思ってる気持ちに感じていることを、まあ、なんていうかこう、インタラクティブに感じさせるような仕組みとか体験とかいう形で再展示するようなことができると、きっと、自分ごとになっていくようなことがあると思うんですね。でも、こういう工夫ないと、単に展示しただけだと、やっぱなかなか分かりづらいみたいなこともあるし、そこにこう、心を砕くために、どうしたらいいか。まあ、だから、お芝居にするとか、映画にするとか、いろいろ手法はあると思うんですけど。まあ、
漫画とかアニメとかそういうアプローチなのかもしれないですね。
そうだよね。うん、うん、そうそう。で、まあ、それのアプローチがやっぱ多様な方が、なんかこう、センチメンタルっぽい落としどころだと、ちょっとそれは単純化しすぎてると俺は思うから、もっとなんか複雑な思いをどういうふうに、体験化するかというか、今化するかみたいなことを工夫していかないと、残していくだけでは
そういう。それこそある種エヴァンゲリオンとかガンダムとかそういうこともある、一面にはありますもんね。
まあだから物語化ってそういうことだよね。その物語が一体何なのかっていうことを考える、うん、なんか時間がもしかしたらそういうことを、何過去の記録、うん、戦争の記録とか、記憶みたいなものを、うん、今化してくれるというか、まあだからそのガンダムを消費するなっていうふうな怒っている人はそういうことだよね。だってガンダムって一面から見たら完全に戦争ものだし、うん、ドイツ軍を描いたものだというふうな言い方もできるわけだから、うん、あれをね、危機として楽しむだけじゃダメだよっていう言い方は無論そうだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあみたいな、まあちょっとそのね、記憶というものをどういうふうに扱うかっていうふうなことが割とこう典型的に、かつちょっと難しく提示されたなと思った、まあ3つの展示だったんですが、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、堀井さんいかがですか？
なんかやっぱ展示のアプローチ次第な気はしますけどね、戦争っていうのをタイトルに入れるっていうのは、まあ、みたいだけど、そのいわゆるね、若い人たちだったらば、それこそチームラボ的なそのきらびやかな展示みたいな手法としては好きなわけじゃないですか。そういうなんかどういう風にその内容自体は今のままでもいいのかもしれないけれど、その展示の仕方としてそれをまあ過剰にエンタメ化するでもなく、それぞれのその表現、それこそ最近だったら VR とか AR とかいろいろな最先端の技術として使用できる手法はあると思うので、
うん、
そういうものを使ってそれぞれをこう表現する、体験するになんかふさわしい形、それぞれの記憶をいかにしてこうその今の人たちに伝えるかっていう、そのなんだろう、その目的に対して適切なアプローチとして最先端の技術を使うみたいなことができれば、
うん、
もしかしたらその見る側っていうか若い人たちでも見たくなるものになるのかもしれない。そのヒントが多分さっきポンさん言った通り、うん、心見る者たちというあの展示にはあったのかもしれないなって今聞いてて思いました。
うん、なるほど、ありがとうございます。
うん、
まあただね、ただ俺がまた虫会社がなんなんだけど、この写真展、田代さんの写真展の写真は、
うんうん、
まあ写真だけで十分俺は、うん、頭のモヤモヤというか、そういうものがこう、うんうん、なんていうか、炸裂したというか、止まんなくなっちゃったから、うんうん、なんかこう、まあこう言い方悪いけど、やっぱその学生が今試みるものだしで描いたものの、まあ、ちょっとなんか言い方は難しいんだけど、なんかちょっとこう、まあ、軽くも見える面もなくもないみたいなところがあって、
うん、そうだからその写真とかのすごいこう、うん、なんだろう、来るものっていうのは間違いなくあると思うから、うん、いかにしてそれをね、若者に対しての架け橋をいかにしてこう設けてあげないと、うん、それは自分たちは体験していくことはないんだから、うん、こうなかなか興味を持ちにくいのは当然とか、僕たち自身としても、うん、自分たちが生まれる前のものになかなかカルチャーに触れるってなると、うん、親世代との交流とかが必要になってきてしまうから、
はいはい、うん、
そうね、それが必要かなっていうのは。
そうか、僕はじゃあまあまあたまたまね、その2011年もいたし、今2020年もいたからわかるけど、うん、これがわからない人たちにも、でもこれを伝えていくときにどうしたらいいかっていうことも、 未来、うん、未来の人たちにってことも考えないとってそういうことだよね。
多分海外、イギリスとかの確か美術館とかいろいろな試みをしてた気がするので、うんうんうん、なんかそういう海外の美術館のアプローチとかも参考にした方がいいような気はしますね。
うん、そうだね。いやいや、そうか。ちょっとなんかね、自分の感覚だけでもないっていうことが、ちょっと最後に分かった気もしますが。はい。ということで、今回はイベント辻散歩ということでですね、3つのイベント、うん、試みる者たちという、早稲田大学文化構想学部の展示、それから、ですね、田代、さんの、三陸福島東京という写真展ですね。そして最後に、うん、東京空襲資料展というものに行ってきた話をさせていただきました。
うん、
はい、まあ何かお役に立てばなと思います。
はい。
はい、詳しくはブログにも載っていますのでそちらも参考にしていただければなというふうに思います。
はい、
はい、ということで種ラジはまた、お相手は、結局この日は2万歩歩いたんですよ。いや本当にびちょびちょです。ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。